Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
多くの人にその職業について詳しく知ってもらい将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
川原谷と
井上と
片岡です。
今回は国際物流という職業について教えていただきます。ゲストは国際物流で企画営業をなされている北俊也さんです。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、北です。よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
はい、それでは早速北さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、国際物流で企画営業もされているということなんですけれども、
はい、
詳しい仕事内容について教えていただけますか。
あ、はい、そうですね。まあ基本的には、はい、営業という仕事で、
はい、
要はその、まあ、例えばその日本から海外に荷物を送ると、
はい
はい、そういったその営業を客さんに対して、はい、まあ、アプローチしていくようなところなんですけども、
はい、
じゃあその営業っていう頭に企画ってついてるんですけど、企画営業とは何だと言いますと、
はいはい、
まあ単純に、営業していくだけではなくて、お客さん望んでいるものを、
はい、
まあ、提案していこうと、まあ、はい、提案企画をという形でやってます、
はい、
まあ、例えばですね、既存のお客さんで海外と取引されているところがあるんですけども、
はい、
じゃあその海外のネットワークを使って、
はい、
逆に新規のお客さんに、
はい、
工場、まあ、要はその販売先を紹介したり、逆に、まあ、輸入である場合は、
はい、
こういったものを買いたいっていう日本のお客さんに対して、
はい、
海外にこういったあの工場とか、商社があるんで、じゃあどうでしょうと、はい、いう形で提案して、まあ、要は国際のその輸送量を増やしていこうという形の提案営業をしています。
海外と日本の仲介役といいますか、
まあ、まあそうですね、まあ、マッチングといいますか、そうですね、まあ、そう
なれるやつですね。
憧れますね。仕事バリバリって感じがします。
バリバリみたいな感じですね。そうそう、だからそのただね、その単純に最近インターネット流行ってるんで、インターネットでその調べることもできるんですけど、
はい、
やっぱりその信用度っていうのは分からないところがあるんで、
はい、
それは我々が返して、じゃあここのお客さんだったら、
はい、
すでに取引してるんで、
はい、
まあ、こういった形で提案させてもらうという形の、まあ、企画をしてますね。
あ、そうですね。
はい、だから、まあ、自分たちがいないとなかなかその海外とのマッチングができないっていうところを主に、まあ、売りにしてるような感じですかね。
海外と日本のネットワークを駆使して、
まあそうですかね。だから単純にさ、日本だけでもありますよ。
はい、
最終的には物流に発達しないか発展しないかもしれないですけど、
はい、
日本の企業さん同士で、
はい、
我々返してマッチングさせてもらって、じゃあお互い、まあ、これでこう日本での商売だったら、まあ、これはこれで一つのこのご縁かなという感じで思ってますので、だからその目の前の仕事だけじゃなくて、まあ、将来的なことも含めた形で、はい、いろいろこう人材交流みたいな形もさせてもらってます。
大まかな一日のスケジュールなどありますか？
そうですね、まあ、毎日毎日っていうわけじゃないと、基本的には午前中 雑務というか、社内的にメールチェックとか、
はい、
あと、まあ、調べ物をして、
はい、
で午後から出かけるみたいな感じしてます。で大体だから午後にそのアポというか、その約束、お客さんとの約束を集中させて、
はい、
で午前中はそういった処理を社内でできるような感じですね。で夕方に戻ってきて、まあ、その訪問の報告とか今後の展開を検討するっていうのを、まあちょっと時間を
持
ってるような感じですかね。まあ、当然ね、丸々1日出張とかいうのもありますけど、それは状況に応じて。
国 際物流ってなんか聞いた時に出張が多そうだなって思ったんですけど。
そうですよね、
はい、
けどそのまあね、会社さんにもよるとは思うんですけど、
はい、
その時はその我々の営業っていうのは、海外に輸出するための営業部隊なので、
はい、
日本の企業さんに対して、
はい、
そういったその提案とか営業していく形になるので、
はい、
まあ、基本的にはその大阪近郊になりますね、まあ、関西圏、
あ、
まあ、ちょっとその足伸ばせば、
はい、
1日かけたり、まあ、宿泊したりっていうのもあるんですけど、基本的にはもう外出レベルのまあ営業をしているような感じです。
あ、
でまあ、ただ状況によっては例えばその海外向け の、
はい、
仕事輸出の仕事で、お客さんが例えば台湾にありますと、
はい、
行った場合もこれは確実に仕事を取れるという話になれば、
はい、
まあ、例えばですね台湾に海外出張したりとか、まあ、そういうのもまあ出てきたりはしますけど、状況によって。
あ、そうなんですね、
はい、
そういう時は台湾語とか。中国語ですか。すいません。
そうですね、どうなんでしょう、その海外 の、 その現地の代理店の方で日本語できる方もいらっしゃいますし、
はい
はい、だからその場合は日本語喋ったり、私ちょっと若干中国語ができるんで、まあ中国語
喋ったり、
まあ、はい、それは、いやいや、はい、そういうところですかね。で、まあ、うちの支店があるところは当然その日本人スタッフ行ってたりするんで、ま
あ、
その場合はもう何も気にせずに日本語で話もできますし、
なるほど、
いった感じですね。
はい、ありがとうございます。お休みの日などはあるんですか、決まった。
あ、基本的に土日は休みです、まあ、営業はお客さんが休みだったら休、まあ、出てもあれなんで、
はい、
土日は休みで、
うん、
はい、で実際その物を動かしてるその物流部門とかは土曜日出てたりしますけども、はい、飛行機はね毎日出て、飛行機というか海外でのその輸出入が動いてるその飛行機とかは、
はい、
毎日動いてるんで、まあ、そういう意味では変な話休みなしっていうところもありますけど、
あ、す、
私はまあ営業なんで、
はい、
基本は一般的な企業と同じ土日を休みさせてもらってます。
あ、なるほど、ありがとうございます。
じゃあ北さんはなぜその国際物流というお仕事を選ばれたんですかね。
あ、ね、それはなかなかいい質問です。はい、まあ、ちょっとすみません、話長くなるので簡単に言いますと、もともと20年ぐらい、まあ、IT 関係の仕事をしてたんですけど、
はい、
で、まあ、最初の十数年は全然海外と取引なかったんですけど、
はい、
オフィシャー開発って言って、日本に納品するんですけど開発を海外で作る、まあ、例えば中国とかインドでそれ開発をして、その要は開発したプログラムを輸入してみたいなやってたんですけども、あ、はい、まあ、やはりその何でしょうね、日本だけでは仕事を完結しないっていうのはその時しみじみ感じて、でやはりその、まあ、IT だけじゃなくて、まあ、大昔から取引されてるその物ですね、物を動かすというのは非常に面白いことかなと。いうところで海外とのビジネスという枠組みで、まあ、国際物流の仕事を選んだという感じですね。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかそこに行くまでのなんか具体的なエピソードや、そういう話には。
具体的なエピソード、はい、そうです
ね、まあ、ですよね。
そう、いやいや、アウトソーシングってさっき言ったその IT のオフィシャル開発を海外でやったんですけど、
はい、
ある時期その、まあ、リーマンショックといいますか、
はい、
ありましたよね、うん、その時期に、まあ、内作をしなあかんと、
はい、
まあ、要は日本で作りましょうっていう流れになって、はい、ちょっとこれ海外の取引できないなというところもありましたね、
はい、
で、まあ、IT 自身は、まあ、その時でも、流行りの職業だったんですけど、まあ、今でも当然そうだと思うんですけど、なかなかその IT 自身がやはりその日進月歩といいますか、
はい、
非常に速度が速いし、
はい、
実際その作るのはやっぱり若い子に任せていけなあかんと、で先ほど申したように海外との取引もちょっと減ってきたんで、やはりその定常的に貿易というものは海外との取引は必ず続くものだろうという判断で、
はい、
まあ、その時期にちょっと考え方を変えたような感じですね。まあ、最近といえば最近ですけど、
なんかこのちょっ 話変わっちゃうんですけども、この職業に必要な資格とかっていうのはあるんですかね。
そうですね、あの通関、はい、要はその輸入輸出するためにあの通関のチェックはいるんですよね。で通関士の、はい、あの免許とか持ってる人はいるんですけど、はい、私の場合は営業なので、
はい、
まあ正直何もいらないです。体一つも、はいはい、できる感じですか。
でもある程度のやっぱ語学力は必要には
どうでしょう、ね、私まあまあその、ね、メールとかやったらある程度こう理解できますけど、
はい、
その必須ではないです、まあそのね、担当する部署によっても違うと思うんです。海外とのやり取りの専門担当だったら、
はい、
英語とか絶対必要になってきますけど、私は要はその国内向けの営業で一部まあ海外付随した海外の出張になってくるんで、基本的には語学力は日本語がちゃんとできれば OK という感じ。まあ意外にそれが難しかったりするんですけど、
そうです
ね、まあだからはい、だから英語必須ではないという感じですか。
そうなんですね、
はいはい、
ありがとうございます。
あ、はい、どういたしまして。
はい、続いて質問させていただきます。始まる、その国際あ、仕事のやりがいっていうものは何か、
はい、
国際物流をしていく上での仕事のやりがいっていうものをあれば教えてください。
そうですね、まあ、物を運ぶだけという考え方ではなくて、じゃあその、まあ自社では当然そのメーカーではないので物を作ってないんですけど、要はその日本のお客様の商品をお借りして海外にお届けするというところで、ではその商品がどういった形で海外に望まれてるのか、どういった形で使われてるのか
っていうのが知ることができる。
そうですね、今いやだからそこまで考えた営業といいますか、はい、することによって考え方が違ってくると思うんです、はい、もうとにかく物を運ぶという形だけの営業をするのではなくてですね、その物がなぜ日本の物じゃないといけないのかっていうところを含めてですね、考えてやるとやっぱりその深みといいますか面白みが、まあ、これはね何でもどんな職業でも当てはまるかとは思うんですけど、まあ、そのあたりはちょっと気にするようにはしてますね。
やっぱり、まあ、パイプラインを作るっていうことでやっぱり、まあ、産業の裏で支えてるみたいな感じじゃないですか。
ああまあそう、まあ栄養に言うとそうですよね。やはりその物が届かないと、
はい、
何も、まあ、要はこのね、はい、机にしろマイクにしろ何にしろ、はい、物がないと何もできないわけですから、
はい、
それ運ぶということは非常に意義があるに違うかなと思いますよね。そうですね、
特に国際だとやっぱり届く届かないって大きい問題ですね。
そうですね、国内だったら
遅いとかも、
そうですね、国内だったら何なりと鉄道なり、はい、トラックなりで運ぶ、まあ、最悪は人も頑張っていくかもしれない、はい、海外だとね船が荒れたり、はい、まあ、飛行機が飛ばなかったりしたらそれだけでも絶対1日遅れたりします。
そうですね、まあ、それで大損とかいうことも
ありますよね。
あります
ね、ありますね。オゾンというか、まあ、うちがオゾンというのもお客さんが間に合わなかったんでそのキャンセルになったりとかも、まあ、あるでしょうね、はいはい、
なかなか表に現れないですよね、物流っていう。
まあそうです、その実際ね街中見てると、
はい、
いろんなその宅配便とか、
はい、
運んでるんで、そういう意味では目にすると思うんですけど、は
い、その実際裏側で何が行われてるかっていうのはなかなか、
ね、実際海外に出すときこういった手間がいるんですよ、
はい、
いろいろあるんです
け
ど、そこら辺はやはりそのまあ、一つのハードルの高さになってると思います。国際 その貿易という意味では、
はい、
まあ、そこら辺をもうちょっとその我々の存在でハードルを下げることによってもっともっとその海外との貿易を増やしてもらえたらなと、
は
い、国際的なビジネスですよね、はい、ビジネスも促進していきたいなと思ってます。
はい、
なんかでも通販とかで買ってしまうと次の日に届いたりするじゃないですか。すごい機械的なんですけどやっぱり人が関わってるんですよね。
ああ、そうですよね、そうですそうです。
それってちゃんと考えると面白いなと思ったり
するんですよね。そうですね、翌日到着するのはすごいですよね、確かに、ね、
そうですよね、
はい、
意味が分かんない
ですで、ね、クリックしたらもう届きますもんね。恐ろしいですよね、
機械ちゃうってなるよね
そうそう、だからそれね、なんかあるところで見ると、はい、その在庫が日本にないと、でその物流拠点が例えば中国にあったりすると、
はい、
在庫にそこにあっても翌日届いたりするんですよね。それはすごいなという感じ。 だからその日の夕方にクリックすると多分その夜のうちに飛行機に乗せられて日本に到着してると思うんですけど、そこら辺の裏方が国際物流の会社っていうことですよね。
そうですそうです、そこを知りたかった
です。すごい便利で、はい、役立ってます。
ありがたいです。
なかなか知る機会っていうのがあんまりないんで、はい、こういう機会で知れて僕は嬉しいです。興味、はい、もあるんで僕、は
い、よかったです、はいはい、
一般客の声でした。はい、
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。加藤博正さんで君は花嫁です。どうぞ。
もう少し深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、やっぱりまあ仕事をする上での苦労話であったりびっくりしたことについてちょっと聞きたいんですけども、何かありますかね。
あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとびっくりしたことになるかどうかちょっとわからないんですけど、はい、やはりその物流というのはやはりその古くからある仕事なので、はいはい、
どれぐらい前から
ですか。いやいや、もうだからその物を運ぶということ自体はその飛脚ということもあるんですね。ですからまあ江戸時代とか あるぐらいですが、まあ、国際になるのはまたね、はい、その後になると思うんですけど、だからそういう意味でいくと、はい、まあ、やってることはもう古臭いと言いますか、まあ、言い方はおかしいんですけど、あの昔ながらのやり方を踏襲しながら
確立されたもの
も、まあ、そうですね、はい、まあ今だったらその電子メールとかありますけど、はいはい、ファックスとか電話で、きっちり連絡してとかいうところもあったりして、もともとね、私は IT の仕事をやってきた中で考えると、はい、まあ、まあ、だいぶ古いっていうか、はい、まあ、確立された仕事の仕方かなというところをちょっとびっくりしました。
完全機械化とかそういうことではないんですか。
ではないですね、はいはい、まあ、当然ね、できるところはやっていっていますけども、
はいはい、じゃあその分やっぱり、まあ、手配とかが大変だったりするんですかね。
どうなんですか、まあ、だけどそうですね、はい、だから電話をかけてですか、人相手がいなかったらじゃあこれどうしたらいいのっていうのを段取りとかがまあちょっと大変、はい、まあ、それも話が早いっていう話ですかね。
そうですか、はい、
まあ、よしよしあると思うんですけど、はい、まあ、そうとか、あとは苦労話、はい、まあ、はい、企画営業的なところなので、はい、まあ、要は人脈が命ですよね。だから人脈増やしていかないといけない、はい、ただその人脈増やすにしてもそうなんていうんですかね、はい、一軒一軒お客さんの、はい、門を叩いて、物流の仕事ありませんかっていうのはちょっとこれはまあ昔で言うとドブ板営業っていう、
ドブ板営業って
言うんですか、一軒一軒回っていくみたいな感じで、はい、だからそれはちょっとね、はい、やはりその門前払いと言いますか、いやいやもうそんな用ないよみたいな感じで、はい、門前払いになりますので、だからそこいかに、ピンポイントで、はい、要は物流に近づけれそうなお客さんに対してピンポイントでうまくアプローチできるかと、はい、だから自分のことばっかり言うと、はい、これはなかなかこっちのこと向いてくれないん で、まずはその相手のことを聞いてあげるっていうか、相手のお困りのことを聞きつつ、はい、答えれるものは当然そのうちのネットワークを生かして答えれますし、はい、そういった形でまずは相手のことをお聞きしてから、はい、自分のことをしゃべるという 感じで、まあ、やっていくっていうのが、まあ、なかなか、はい、まあ、苦労といいますか、
あ、そうですか、
はいはい、必要だというような
感じで、どういったことがやっぱり苦労されますかね。
そうですね、やっぱりその人に、はい、やっぱり相手人ですから、はい、人によっては、はい、頑固な人とか
いるじゃないですか、いますね。
なんかもう上辺だけでも話し人の話聞いてくれたらいいのに、はい、なかなか、いや、もうわしはそんな知らんでみたいな形で取り付く島もないとかいう形とかね、怒りっぽい方とかも見てはると思うんですけど、あ、まあ、そういった人と話すのは非常に大変ですよね。
そういう人の場合はどうやって、まあ、改善していったんですかね。
もう時間かかりそうだったら諦める。
あ、そうですか、
はい、そういう感じですけど、そこに絶対物流があってこれを取らないといけないっていう話になるとまたいろいろ考えますけども、はい、まあ、そうじゃない場合は特にそこに時間をかけそう、
はい、ある程度のポイントは絞ってそれを当たっていくっていう感じ。
あ、そうですね、はい
はい、それはどうやって調べるんですか。やっぱりそれもネットワークなんですかね。
ですね、これは、はい、私がちょっと考えてやってることなんですけど、はい、まあ、国際の取引なので、はい、国際の関係のあるセミナー、セミナーよくあるんですよ、もう、まあ、下手するとその1週間に1回とかやってるんですけど、はい、まあ、今だったらそのベトナム進出のためとか、はい、まあ、そういったそのセミナーがあるんで、そこに来ておられる方は絶対海外との取引に興味がある。
あ、
で自分も聞くふりして、はい、周りを伺って、はい、良さそうな人に名刺交換、横に名刺交換、
そこで結構絞れちゃう。
あ、そういうことですね。そう、その来てる人は絶対、まあ、絶対っていうとあれですけど、はい、やはり 90% 以上は海外に興味がある、もしくはもうやってる人のはずなんで、はい、そこで絞り込むみたいな。
お得な場所です。
まあまあまあ、そうです、ね、はい、そうです、そうです。
他に何かそう、まあ、企画営業されていることなんですけど、まあ、びっくりしたこととかってありますかね。やっぱり国際でってことで、
あ、はい、そうですね、まあ、はい、国際という意味を考えると、はい、商習慣の違いとかね、海外とかね、
はい、
まあ、私が直接アプローチするわけじゃないんですけど、はい、当然その日本から海外に送る場合、海外の代理店とのやり取りになったりしますよね、
はい、
そうなった場合にそのやはりその海外の代理店ということは、その海外の、はい、現地の人が働いてる、はい、いうことになりますので、はい、まあ、極論のすれば、香港と香港人、中国と中国人にあるんですけど、はい、まあ、香港人と中国人、やっぱりその一つの国ですけど、はい、やり方はやっぱ違うんです、対応とも。例えば、ね、一つ の, あれですけど、
はい、
ですけど、だからそこら辺のあたりをうまくこう分かった上でやり取りしないと、はい、相手も、まあ、それこそね、相手も人間なので、
はい、
こっち の, その, 言い分ばっかりを押し付けても、はい、なかなか、ね、それは聞いてくれないと、はい、いうところはびっくりしたというか、まあ、まあ、それはもともとね、私 IT の関係で海外と取引してたんで、はい、もうそういう意味はある程度分かってたんですけど、やはりそこら辺はより、はい、深く理解してやらなくてっていう感じですか。
はい、はいはい、それでは引き続きましてコーナーの方に入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter
それって
エアーン。
このコーナーでは国際物流の企画営業という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、この仕事をされていて良かったことなどありますか。
そうですね、良かったことないんですけど、
はい、ないです
か。それじゃ話が終わっちゃうんで、そうですね、まあ、これは良かったことになるとは思うんですけど、
はい、
やっぱ国際というキーワードでいきますと、
はい、
海外の出張はできる。
あ、
まあ、それは全員が ね全員っていうわけじゃないし、はい、タイミングとかもあるんですけど、まあ、そういう意味では変な話、その、ね、仕事なんですけども、
はい、
海外に行けるっていうのはまあ面白いというか、ことかなというところがありますね。まあ、だけどそれはね、ほとんどその遊ぶ時間はないので、
そ
のことばっかりなんですけど、ただ現地 の, その食事が食べれたりするので、これは一つの そのいいところかなと思います。
はい、今まで一番行かれた国の中で一番良かったというか、ここのここのご飯が一番美味しかったとかありますか？
あのそうですね、ご飯、まあ香港はいいですね。まあ、あの実際実はこれお話してなかったんですけど、はい、香港にちょっと1年半ほど住んで仕事してて、でまあ普通にご飯食べてたんですけど、やはりそのいろんなね、あの海外、中国だけじゃなくて当然、はい、そのイギリスもある、ヨーロッパ系もありますし、はい、アメリカからも、そのビジネスも含めていろんなその人種が来てる国なので、だからそのレストランも多いんですよね、いろんなその。だからそういう意味ではいろんなその食事が楽しめるかなと。それと私辛いのがダメなので中華料理ダメなんですけど、あの香港はまあ広東料理っ て、ちょっと薄めの味なんですよ。でヤムチャとかもありますし、いいでしょ、まあ、あれでも美味しいんですよ。
すいません、食べ物のこと聞いて。その香港に住んでらっしゃったのはこのお仕事をされている時
ですか？そうですね、物流関係の、はい、仕事で、はい、うち支店があるんで、まあ、そちらの仕事をしてる感じです、はい、
他にありますか？
よかった
得したことなど。
そうですね、
営業をされているということで人とのつながりとかが増えるとか。
ああ、それは当然あります、まあ、これはね個人的にいいことかどうかわからないですけど、やはりその、まあ、こっちとしてはその物流の営業したい気持ちとしてはね、はい、であんまりそれを出さずにあのお話をしてたところ、そのあるお客さんは、あ、いや物流か、じゃあちょっとこういうお客さん紹介したのかみたいな感じで、あの、ね、すごいね、あのこっちのことを向いてくれて、別に何もしてないんですよ、してないんですけど、まあおおらかにこううちの、あの私の話を聞いてくれて、じゃあこれこことでこう紹介してあげようみたいな感じで、その時は非常に良かったですね。
うん、お得意さんもまたお得意さんも
そうですね、やっぱりそういうねネットワークが必要なんで、だそういった、だから逆に言えば私もそういう人になりたいなと思いますけどね。はいはいはい、その人と人がつながってビジネスができるわけですから、まあ、はい、そういうのはまあ良かったことというか、はい、ありがたかったことですね。
あ、はい、ありがとうございます、はい、それってエアンのコーナーでした。
The opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
はい、それでは最後に何か学生に向けてのメッセージをお願いいたします。
はい、そうですね、まあ、あの国際物流というところからお話しますと、はい、あのやはり海外に目を向けてほしいっていうのはありますね。あの私も海外に行ったこと自体が学生時代はもちろん行ってなくて、はい、まあ、就職してから個人的に観光旅行で行ったんですけど、はい、でその後まあ仕事で、まあ、十数年前にまあ海外行ったこともあるんですけど、やはりその観光旅行で見る海外 と、実際その仕事として、まあ、ある意味生活で見る海外と全然違いますし、価値観が変わってくると思いますので、まあ、そういう意味ではちょっともっともうちょっと海外のことを目を向けて、欲しいなというのがありますね。はい、まあ、ね、テレビのニュースとかではだけでは見えないものが見えてくると思います。これはまあ国際物流に限らず、自分のその、感性を高めるという意味では非常にいいことだと思います。
実際に足を運んで自分で感じて
ということですね。そうですね、はい、はい、そうです、そうです。もうまあ変な一人旅に行けるぐらいの、はい、もう飛行機のチケットだけ取っていくみたいな感じになれたら非常に面白い体験ができる。
ありがとうございました。本日のゲストは国際物流で企画営業をなされている北俊也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。